来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たちへ、司祭の竹下です。今日は、この方をお招きして収録をしていきたいと思います。では早速自己紹介をお願いいたします。
はい、ウェブアクア合同会社ヒューガリンと申します。大阪を拠点にウェブ制作事業を15年ほどしておりまして、最初はフリーランスだったんですけど、現在は合同会社という形で、代表をしております。
はい、ではぜひ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ、ヒューガさん、まずは、ウェブ関係のお仕事、結構ね、一言で言っても幅も広い感じなんで、具体的にどんなことをされているのか教えていただいてもいいですか？
はい。弊社の強みは SEO 検索エンジン対策と、あと薬機法経標法対策っていうのを強みとしてまして、世の中で非常に売りづらい、例えば健康食品であったり、美容商材であったり、ちょっとなかなかインターネット上で商売しにくい、宣伝しにくいものを売れるように表現を変えて、宣伝するというか、インターネット上で売れる仕組みを作る。で、健康美容商材に限らず、ちょっとなかなかインターネット上で上手に、集客できてないんですけどっていう事業者様のお手伝いを、まあ、ネット集客の上でさせていただいているという感じですね。
SEO 対策、あれですよね。いわゆる検索エンジンでどんだけ上がってくるかっていうやつですよね。
そうです、そうです。
に関して上位表示するのに対して、まあ、アプローチを教えてもらって、いうような感じで進んでいく感じですかね。
そうですね。検索エンジン対策、今でこそ、多くの人が一般的に知るようになったんですけれども、まあ、私が始めた頃というか、コロナ前までは、なかなか皆さん、SEO って高いっていうイメージがあって、なんか手出せないって思っておられたんですけど、実はそうじゃなくって、いや、普通に自分でできるよっていうのをずっと伝え続けてきたんですね。で、私はね、2009年にこのウェブの世界に足突っ込み始めたんですけど、前職は製造業で、それまでは飲食業、全然違う畑にいたんですね。で、まあ、シングルマザーだったということで、なんかこう、副業したいということで、ウェブの世界に足突っ込んだわけなんですけど、インターネットで普通に物売れるやんということを味しめたんですね。15年前に。これ、売れるやん、私でもってなって、例えば私と同じようなシングルの人であったり、外働きに行けない人であったり、スモールビジネスの人こそ、ウェブ集客使ってよ、思いでもう15年やってきてるんですね。なので、まあ、そういう人たちにこう、なんとかこう、SEO 高くないよ、できるよ、難しくないよ、ホームページを自分でできるよ、高くないよ、なんぼでも方法あるよっていうのを、こう、ずっとやってきてる感じで、やっぱりそんなんでいいんやって皆さん思われるんですよね、事業者。やっぱ100万近くかかるものだと思ってたものが、無料でできたりとか、無料でも上位表示できますよっていうところをお伝えすると、すごくホッとされるんですね。で、やってみようと思って、ありがとうございましたってすごい喜んでいただける、それが私の仕事の、なんていうんですかね、モチベーションになってるっていうところではあります。
まあ、今回ね、最初に商品を売ったっていうふうにお話しされてたんです。その最初に商品が売れたときどんな感じだったんですか？
嘘って思いましたよ。ね。
ああ、そうですね。
当時、まだ会社勤めしてまして、
はい。
で、私が、ホームページ作れるようになったことを会社が知ったときに、まあ、製造業の会社だったので、オリジナル商品を作って売りたいということになったんですね。で、そのとき、IT の部署を作っていただいて、担当にしてくださったんです。で、どんなものを売ったかっていうと、14,800円の iPhone ケースです。
すごい、ちゃんと覚えてる。
そう。でね、アルミの削り出しなんですよ。めちゃくちゃかっこいいんです。 の板を、マシニングっていう機械でね、機械で削っていくんです。すごいかっこいい iPhone ケースなんですね。でも14,800円って高いじゃないですか。こんなん売れるって思うでしょ？売れたんですよ。もう最高でね、iPhone じゃないんですけど、IS03 っていう Android 携帯ですけど、それのケースを予約販売したときに、100個出たんです、1ヶ月に。
だいぶですね。
ですよ。
1ヶ月に100個はでかいですね。
100個予約来たんです。アメブロ。で、当時、そっか、アメブロですね。うん。アメブロで、このケースかっこいいってなって、当時、アルミ削り出しの iPhone ケースが4社ぐらいいたと思うんですよ。で、その中でもやっぱちょっと、ウェブ集客やってるとこ珍しかったんで、当時、アメブロとかツイッターでやってるとこ、珍しかったみたいで、だいぶ注目をしていただいて、中国にもパクられ、3000円で売ってある。びっくりした。
そこがね、私もネット販売ね、気がついたらいうやつありますからね。
バイタリティ見習わないといけない。中国。
そうです
びっくりしまし
ね。
た。だから14,800円が受注来たときは。いたずらでいいよねって。
なら、いわゆるネット販売に最初に携わったのがそこからスタートしたって感じなんですね。
そうです、
まあ、そのスタートしてから今っていろんな商品もたくさん出てるじゃないですか。その中で共通しているところって何かあるんです
そうです。共通しているところ、売る商品っていうところですよね。
か？
やっぱ作り手に思いがある。私、あんまりまだ大きな規模の企業さんのサポートはしてないんですね。どっちかというとスモールビジネスなんですけど、スモールビジネスになるとどうしてもやっぱ広告費ってかけれないんですよ。皆さん。そうなるとどこで売るかって言ったらもう熱意と思い、熱意や思い、そこをこういかにね、伝えていくかっていうところになるので、そこでね、やっぱ中にはどうしても、あわよくばみたいな方もおられるわけですよ。とりあえずね、出せば売れるでしょうみたいな。いや、そうじゃないよっていうね。そこに思いがなければ、私たちは魔法使いではないので、ウェブや、言い方悪いですけど、商品サービスにコンセプトなかったら、上位表示しても売れませんし、そこお金いくらかけても、ドブに捨ててるようなもんなんで、はい。なので、もう丸投げでポイ、これなんか売ってよ、みたいなのはやっぱりうまくいきませんね。なんとかしようとしてましたけど。できることに限りがあります。
そっか。で、それ、まあそういうのを通して、さっき自己紹介のであった、薬事法か。
はい。
の話もちょっと出てましたよね。この辺のネット販売における薬事法との絡みなんかをちょっと教えてもらえると。
い、ありがとうございます。これきっかけはね、がんに効くサプリをネットで売りたいっていうご依頼があったのがそもそもなんですけど、まあ、外注しようと思ったんですね、最初。この薬機法。そしたら、100万円って言われたんですよ、文章を作るのに。その中の最中やったと思いますね。で、それはちょっと予算がないっていうことで、私自分で勉強し始めたのがきっかけなんですけど、先ほど、まあ、うち、SEO 強いんですっていうふうにご説明しなんかね、SEO と相性いいんですよ。薬機法対策なんで。
そうなんですね。
どう言ったらいいんだろうな。結局 SEO っていうのは、いかに必要とされてるお客様に必要な情報を届けるかっていうところになってくるんですけど、薬機法対策、あと経営法対策も似てるんですけど、消費者さんを誤解させないような根本はね、根本はね、例えば薬じゃないのに薬みたいな風にして売るとか、嘘、大げさ、紛らわしい表現で、他の人を誤解させて売るとか、そういうことしたらダメよっていう、やっぱ消費者目線の話なんですよ。そこの根本を理解しておけば、薬機法対策も経費法対策もそんなに難しくはなくって、すごく相性がいいなと思って、私は SEO と薬機法を組み合わせて、 考えるっていう手法を今取ってるんですけど、まあ、薬機法って何かって言ったらちょっとね、わからない方非常に多いので、ご説明しますと、まあ、人や動物に対する、健康食品とか販売するときに、効果効能言っちゃダメですよっていう、消費者の人、次みたいに誤解して買うのを防ぐ法律なんですよね。なので、健康食品でガンガン治るって言ったりとか、若返るって言ったら NG。だけど、まあ、実際にそういう効果がある、商品多くあるようなんですよね。本当に効果はあるけど言えない。言いたくてしょうがないんですよ、やっぱメーカーさんはね。
さあ、もちろんね。
言いたく
せ
てし
が
ょうがない。
ですよね。
ちょっと油断したらすぐ言わはる。
そうか。それはね、確かにね。
ね、いや、ね、マンツーマンやったらいいでしょうとか、家族やったらいいんですかとかね、そんなおっしゃるんですけど、いや、もうそんなん全然関係なくって、今は。じゃあ、表現の方法を変えましょう。触れない方法で言えば、堂々とインターネットで言えますよ。ってとこですね。
そっか。ほな、あれですよね。今の、ね、千葉さんのクライアントさんは、しっかりその辺も打ち合わせしながら進んではるってことですか？
そうですね。これもまた難しいところでね、さっきまあ、中には丸投げの方もおられたり、どうしても自分たちの思いの方が強くて、ちょっと方向性が一緒にいけなかったりっていうことがあって、やっぱりこちら側が提案をしたことに対しても、やっぱ、うーんって思われる場合がやっぱあるんですよね。うん、ちょっとそう。もうそれ言えないの？とかね。ちょっともう、ちょっとぐらいグレーでもいいから、みたいな感じで言われたりとかね。
大阪の人言いそうですね。これちょっとこの辺グレーでもなんとかいけんちゃうのみたいな感じで会話しそうな時がね、あるんでね。
そうですね、そうですね。だけども、ね、そのあたりでやっぱりすり合わせていかないといけないんですけど、ある東京の企業さんを、コンサルしてたことがあるんですね。水素サプリ会社。で、そこはね、結構有名なお医者さんもついておられたので、いい感じで対策できそうだったんですけれども、ちょっと全く関係のないところから、週刊文春の文春法に、
おうおうおう。あら、
私の契約飛んだんですよ。
恐ろしいですね。どこに影響があるかわかんないですね。
そうなんです。一緒にお仕事してたタレントさんがちょっとね、ちらっと書いてもらったんですよ。で、笑ってたんですけどね。大した内容じゃなかったんで。だけど、ちょっと事務所の方からちょっと、なんかね、あったみたいで、肩が離れてしまって。私も巻き添えで、ちょっと一遍コンサルお休みってなっちゃって。
なかなか、あれですね、いろいろありますね。
なんかね、やっぱり非常に特殊な世界ですね。薬機法絡みっていうのは、薬機法商材、健康商材、皆さん今ね、関心の高いとこなんで。
だからこそ、ある程度、言うたら法律的にしっかり縛ってるというか、ボーダーラインきっちり切って、販売していくっていうふうな感じなんですね。
そうですね、もう危ないとこに触れないというか、もう完全にこの法律の外に出てっていう方法とかね、回避する方法とかね。NG と OK の境目を分かってないとこれはできないので。
わかりますね。要は、白と黒を分かっとかんとグレーは歩けんって言いますかね。
そうです、そうです。もうキ
そ
ワ
こ
キ
の境目、キワキワのね。それはもうなんか、重々いろんなとこでも聞く話なんで、ようわかり
ワ。そうですよね。そうですよね。本当に
ます。
ね。なんかそこ知ってるか知らないかで。
ですね。そこがやっぱり一番大きいですよね。そっか。ね、前にちょっとお話させてもらってて、この、売れるホームページと売れないホームページももちろんあるって話を聞いてたんで、その辺の話またもう一回お話しいただいてもいいですか？
売れるホームページと売れないホームページね、これね。これね。もうさ、売れないホームページになってきてしまうと、もう中身スカスカとかになって、ちょっともう言うまでもないと思うんですけど、これね、話しようかな。デザイン的に素晴らしい ね、ホーム
うん、うん、うん、ありましたね、いっぱい。
めっちゃかっこいいのね。わーってアニメーション出てたりとかね。あれが必ずしも売れるホームページではないですよっていうことは、多くの人に伝えたいですね。
ですね。ね、前その話も結構してありましたもん。
そう。で、これ、私たちのそのウェブ制作業界でも、デザイナーとエンジニアっていうんですか、デザイナーとエンジニアが喧嘩になるところでもあるんですけど、相反するんですよ、どうしても。両立しないんですよね、ビジュアルのかっこいいホームページと売れるホームページ。例えば、そのガンガンに売れてる EC サイトって、まあ、言い方悪いですけど、ごちゃごちゃっとしてますよね、情報がいっぱいあって。
確かに、
電気屋さんのチラシなんかまさしくそうじゃないですか。
確かに、
あれシュッとしてたら、なんかね、情報量がちょっとやっぱり、ものがシュッとしたデザインになってたら。まあ、例えばパナソニックさんのチラシってなったらまあシュッとしてますけど、洗練。でも、それ1点しかないですよね。数点しかない。そっからなんぼ売り上げ上がんねんって話じゃないですか。を上申とか、エディオンとか、ブワーって書いてますでしょ、ごちゃ
書い
ご
てあ
ちゃ。
りますね。
あれでガンガン売り上げ上がるわけじゃないですか。情報量っているんですよね。
そういうこ
情
とですね。
報量、そう。やっぱりある一定の情報量載せようと思ったら、文字数も増えるし、余白も狭くなる。そう。ね、優れたデザイナーさんほど、もうポンとちっちゃくしたりとか、細く売ったりとか、余白増やしたりとかしはるんですよ。みんながみんなそうじゃないかもしれないけど、するとね、やっぱり、情報をたくさん載せて、お客さんに対するね、必要な情報をたくさん載せて、もっとこう力強く訴求していきたい、ホームページにしたいのに、デザイナーさんは、いや、もっとその、なんかこう、こういうコンセプトで、こういうイメージ、美しい、この余白がとか言い出したら、ほんま喧嘩になるんですよ。
そう
わ
なん
か
する
、
ね。
それもわかるけど、そこどうでもええねんっていう内心ね、その余白よりも文字数みたいな、情報量みたいな、いかに目の悪い人でも、ちゃんとこう見えるように、もうちょっと字を大きくしてくださいって言うと、いや、もうそんなダサくなるとか言って、まあでもね、まあ、そもそもの話すると、そういうウェブデザイナーさんは、そういう案件には向いてないんですよって話なんですけど、デザイナーさんの言われじゃないですよ。能力がじゃなくて、その案、そういう案件には向いてないっていう話なんですけど。だから、かっこいいホームページが売れるとは思わないでください。
この話も前回聞いたら、そうなんや、みたいなのがちょっとあったんで、それまたみんなに聞いといてほしいなと思って。
これはもう力強く言いたいですね。で、ウェブ制作会社もまたそういうかっこいいホームページを提案してくれるかもしれないけど、ね、今の話ちょっと片隅に置いといてもらって、その会社さんがね、かっこいいホームページ望んでるんやったらそれでいいですよ。うちの会社こんなんなんです。シュッとした感じなんですっていうことを言いたいんやったらそれでもいい。だけど、そこで売り上げ上げていきたいんやったら、そうじゃないよっていうのはちょっとだけ覚えといてほしい。
ね、これ、この話で前期は、まあ確かそういうこと、まあ、ね、特に、ね、出産っていうのは、こんなイメージで、こんなホームページ作ったら売れるやろうっていう前提で思ってるけども、実際ね、売れるホームページとは、ギャップめっちゃあるね、いう話聞いたときに、あ、そらそうなんか、みたいな、ちょっとあって。
だからもうね、ブランドイメージを伝えたいのか、バンバン売ってみたいのか、全然違いますね。で、かつ SEO 対策ね、基本的な SEO できてないと、もうそれも本当に検索エンジンからの集客すっかすかなるんで、本当にもうそこ、なんかもう声を大にしてみんなに言いたい。かっこいいのだけ望まんといてくれって
お前と話して、これだけは絶対喋ってほしいと思って、絶対聞こう思ってたんですけど。
ありがとうございます。嬉
そう
しい。
だね。ね、やっぱりその前もお話しさせてもらってるときに、ある程度、あるんですね、ご相談、ヒューガさんに相談させてもらった、こういうふうな形ではめ込んだ方がいいよねっていう、この、建売住宅とフルオーダー住宅のこの話がまた出てくるんですね。
そうでしたね。そうでしたね。そうなんですよ。さっきのデザインの話にちょっと絡むんですけど、見た目にばっかりこだわりすぎて、とにかくその制作工程が進まないとかね、費用ばっかりかかるデザイン、画像であったり動画であったり。で、最終的にもフルオーダーの、まあ、従来のね、ウェブ制作って基本フルオーダーじゃないですか。当たり前のようにフルオーダーでやってきましたけど、ね、お客さんのおっしゃる通りに、要望を満たすような企画を作って、設計をして、デザインを作って、そこから作っていく。で、やり取り含めたらどうしても3ヶ月ぐらいになるんですよ。で、費用にすると、まあ、最低でも多分30万はかかるかな。で、もうだいたい標準100万前後ですよね、もう今だと。そんだけのお金かけて、時間かけて、完成近くなりました。さあ、どうですかってなった時に、なんかこれ違うとかって言われたら、もう、なんか3ヶ月の間にお客さんの気持ちも変わったりするんですよね。発注者側の気持ちも考え方変わってきたりとか、間にいらん人入ってきたりとか、ちゃちゃ入ったりとかして、いや、ちょっとなんか変えてほしいんですけど、ってなったら、もうってなるんですよね。正直。で、お家でも、不動産だと皆さんなかなか注文住宅ってね、高いし、時間かかるし、なかなか手出し払わへんのに、なんでホームページを皆さん注文住宅にされるのって思ってて。でも、そういう、トラブルがあまりにも多くて、こうじゃないっていう。費用と時間かけた割にはこうじゃないっていうことがあまりにも増えたんで、なんかこれいい方法ないかって考えたときに、先にデザインを作っておくと。から、セミオーダーで、まあ、試作作って提案して、これでどうですか？あ、いいですね。じゃあ、これで進めていってください。そこから始まるセミオーダー方式。建売住宅ですよね。言ったら。住宅で言うと。あとは、もうすごく簡単なホームページのデザインがいくつかあるんで、これを、まあ、月額4,290円で使いますよ。あとは好きにカスタマイズしてね。っていう、レンタルホームページ。住宅で言うと、賃貸住宅ですね。こういった形を今、もうここ数年から提供し始めてて、もう今はちょっと誇張していきたいなって思ってます。
この話がね、僕はもう、ああ、そういうことね。やっぱ最初あったというリアット版と、ね、フルで作っちゃうと、なかなか修正効かへんとか、細かいところに目が落ちひん可能性がいっぱいあるんで、っていうのはすごい思ってたので、あ、この話確かにな、と思った。
ありがとうござい
切っ
ます。
た。
いや、もう業界的にそれが当たり前だったんですよね、ずっと。でも今、ノーコードとか、今いろんなツールが出てるんで、お客さんの方で触ってもらえるんですよ。そしたら、もう最初小さくてもいいじゃないですか。で、セミオーダーである程度のこう売れる形作っておいて、どうしてもそのこだわってなんかされたいんだったら、ご自身で DIY されたらいいし。
ね、そういうことですね。もうそれがなんかめっちゃわかりやすいですよね。
で、そ
確か
れがいいんですよ。人に頼むからお金かかるんです。
に。
外注するからそう。もう自分で
で
知
も、
らないんです。
DIY はね。ね、ある程度自分の思い、まあ、失敗人もね、うまいこと言っても自分のせいなんでね、そこは人に当たらないんで。
そういった経験されると、やっぱ自社でウェブマーケティングできるようになるので、自社のノウハウも蓄積されていきます。
じゃあ今ね、そのお仕事ずっとされてきてて、いろんなね、サービスの展開もされてはるんですけど、例えばこれから5年後、ヒューガさんはどんな風になってたいですか？
5年後ですね。あ、5年後ですね。
5
5
年
年
後ですね。
後はね、その、レンタルホームページを使ってくださってるお客さんが、もっと増えてて、で、その人たちが、やっぱ5年後なんで、5年経つとドメインって結構しっかりしてくるんですよ。ドメインっていうのがね、なんちゃら .com っていうね。5年経つとね、値打ち上がってくるんで、皆さんがもうそれぞれ、月額4,290円のホームページで集客できてるっていう状態が生まれてたら嬉しいなって思います。
マジか。そういうふうに進めていく中では、どんなことを進めていくと、その5年後に到着しそうですか？
ね、やっぱりその今月額ホームページ使ってくださってる方おられますけれども、まだまだちょっと 十分な対応は私できてないなって思ってて、もっとその SEO、言っちゃうと SEO に対する、こう毎月こんなことしたらいいよ、あんなことしたらいいよっていうコミュニケーションをもっと取れて、だからそれをどうしたら、どんな風にしたらみんなやる気になってくれるかなとか、いうところをもっとその人たちのフォローをしないといけない、したいなって思ってます。
わかりました。ね、今、今日ね、お話をしていただいてて、で、この SEO 対策であったりとか、デジタルホームページの件に関して、興味ある方、ぜひね、日村さんに直接連絡を取っていただきたいんで、ここの、ポッドキャスト配信の際には、日村さんの SNS 等の、分も公開させていただきますので、ぜひ、興味あるな、一回相談してみたいなという方は、ぜひ相談してもらえたらと思いま
あり
す。
がとうございます。
ということで、今日忙しい中、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。楽しかったです。
ありがとうございます。ではまた、今後もね、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。